こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。モリア王の兵法36計、世界が学んだ最高の書生の知恵は、中国古典の兵法書として知られる36計を現代人の判断術や組織行動に引き寄せて読み解く実用的な古典解説書である。36計はマグコと並べて語られることが多いが、体系的な軍事理論というより劣勢混乱交渉撤退などの局面で用いられる策略の射程として理解される。本書は、格計の意味を古代中国の歴史で事例や人間関係の力学と結びつけ、単なる勝敗論ではなく、現実を見誤らずに生き残るための知恵として示す。著者の関心は、力で押し切る発想よりも相手の心、状況の変化、弱点の利用、退く判断を含む柔軟な戦略にある。ビジネス書としても読めるが、中心にあるのは中国古典を通じた処世術の整理である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、36計を書生の技術として読む視点。本書の特徴は、36計を戦場だけの技法として扱わず、人間社会で起こる競争、対立、交渉、危機管理に応用できる書生の型として読ませる点にある。36計には、正面から衝突するよりも相手の認識をずらす、他者の力を借りる、虚実を使い分ける、機が熟すまで待つといった発想が含まれる。モリア王はこれを道徳論だけでは説明できない現実社会の判断として示す。重要なのは、策略を単純なずるさとして肯定するのではなく、力関係が不均衡な場面でどう損害を抑え、どう主導権を取り戻すかという実践地として位置づけていることだ。したがって本書は、勝つための小技集ではなく、相手状況、自分の資源を冷静に見積もるための古典的フレームワークとして読むと理解しやすい。次に、戦わずして勝つための虚実と心理操作。36計の中心には武力や正面突破ではなく、相手の判断を動かして有利な局面を作る発想がある。本書でも、虚を見せて二を隠す、意図とは別の方向に注意を向ける、相手の思い込みを利用するといった策略の意味が重視される。例えば、声頭撃見しのような考え方は単なる騙し討ちではなく、相手がどこに資源を配分するかを誘導する戦略である。競争において重要なのは、自分の力を増やすことだけではなく、相手が誤った判断をする条件を作ることでもある。本書はその点を歴史上の攻防を通じて具体化する。ここで扱われる心理操作は、現代の交渉や組織内政治にも通じるが、同時に過信すれば信頼を損なう危険もある。だからこそ、虚実の使い分けは状況判断と倫理的距離感を伴う技術として読む必要がある。さらに、劣勢を前提にした弱者の戦略、本書が現代の読者に有用なのは、36計が常に強者の価値観をついているわけではないからである。むしろ、兵力、資金、地位、情報で劣る者がどう相手の油断や環境変化を利用するかという知恵が多く含まれている。シャクト殺人のように自分で直接攻撃せず第三者の力を利用する発想や、空城系のように弱さを逆手にとって相手の疑念を誘う発想は、資源不足の状況で特に意味を持つ。モルヤ王は、こうした策略を単なる奇策としてではなく、限られた条件下で損失を抑えながら選択肢を広げる方法として説明する。これは中小企業の競争、組織内での立場の弱い人の交渉、政治的な駆け引きなどにも応用可能な見方である。強者と同じ土俵で争わないという考え方が本書の実践性を支えている。勝ち方だけでなく、退き方を含む現実主義、36計の有名な要素の一つに走るを上策とする考え方がある。本書でも、退却や回避は敗北の同義語ではなく、次の機会を残すための戦略的判断として扱われる。多くの戦略論は勝つ方法に焦点を当てるが、実際の競争では勝てない戦いを見極める能力が損失を最小化する。モリア王の解説は、メンツや意地に縛られた判断の危うさを示し、状況が不利であれば距離を取り、時機を待ち、別の経路を探すことの重要性を浮き彫りにする。この現実主義は、撤退を消極的な行為ではなく、資源保存と再挑戦のための能動的選択として捉える点に価値がある。特に組織運営や交渉では、引くべき局面を誤ると小さな不利が致命的な損失に拡大する。本書はその判断を古典の言葉で整理している。最後に、中国古典の事例から現代のリーダー判断へつなげる構成。本書は、36計の格計を抽象的な格言として並べるだけでなく、中国史や兵法の文脈に置きながら解説するため、読者は策略がどのような局面で働くのかを理解しやすい。モリア王の古典解説の強みは、難解な関節を現代語の感覚に落とし込み、歴史上の判断を現在の人間関係や組織運営の問題へ接続するところにある。例えば、リーダーの状況判断では、情報が完全でないまま意思決定を迫られることが多い。その時、36計は唯一の正解を与えるものではなく、相手の意図、味方の余力、外部環境、 時間の制約を複数の角度から点検する手がかりになる。ただし、古代の軍事デジ例を現代社会へそのまま移すことには限界もある。本書の価値は直接のマニュアルではなく、判断の型を学ぶ古典入門として読むところにある。結論として、本書は中国古典や兵法に関心のある読者だけでなく、交渉組織運営、競争環境での判断に悩むビジネスパーソンにも向いている。特に正面突破だけでは解決できない問題。立場や資源で劣る状況、相手の意図が読みにくい局面に直面する人にとって、36系の発想は有効な思考補助線となる。実用面で得られるのは相手の心理を読むこと、勝てる場を選ぶこと、撤退を含めた口を持つこと、第三者や環境を戦略的に見ることへの感度である。知的な利点としては、中国古典における現実主義的な人間観を比較的読みやすい形で理解できる点が大きい。類書には36系をビジネス戦略へ強く翻案するものもあるが、本書は森亜洋らしい古典解説の平明さを保ち、諸世術としての普遍性を重視している。過度に現代事例へ寄せすぎず、古典の範囲を日常の判断へつなげるところが、この分野の入門書としての独自性である。ご支援いただける場合は、森亜洋、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。